恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
先週の木曜日、月1回の近藤クリニックの集会が開かれまして、空の鳥、野の百合を見なさいという題で、イエス様のお言葉の中から、心配するのはやめなさい、思い煩うのはやめなさいという内容で語らせていただきました。そしてこの心配症からの解放の第一は信仰を持てであることを語りました。風や湖までも言うことを聞かせるイエス・キリストを信じて心配することをやめなさい。心配することは、思い煩うことはイエス様に対する不信仰から来るとこう語らさせていただいたんです。この集まりの終わり頃、急に外がですね、荒れ始めまして、雨が降り始めまして、私のいつも横に座るという年配の男性の方に話しかけました。困りましたね。歩いて来られたでしょって言いましたら、すかさず、先生、さっきおっしゃったでしょ、心配するのはやめなさいって。はい、そうでした。すいません。とですね。私たちは、信仰と言いますけど、日々の歩みの中で、どれだけ神様の信仰に生きているかと問われると、今のことのように、現状は、神を信じていない人々と全く同じ、恐れと不安と、ただ人間的な考えだけで、歩いてしまうことが、なんと多いでしょうか。どこに生ける誠の神様への信仰があるのかと問われるような思いがします。ある人が夢で天国に行きました。天国を天使に案内されて歩いてますと、変なものがそこに積んであるのに気づいたのです。お刺身のようなものが山積みになっているんで、天使に聞きました。あのお刺身のようなものは何ですかと聞くと、天使が、はい、あれは口先だけで信じますと言った、唇だけが天国に来たんですよ。ああ、恐ろしい話ですが、以前にこの令和をこの教会だったかどっかで使いましたら、その集会の後である方が真剣な顔で、そんなことが本当にあるんですかと聞かれまして、二度びっくりしたんですけど、いいえ、この話は口先だけの信仰を戒める夢の話なんですが、しかしイエス様は、主よ主よとただ言うものだけが天の御国に入るんじゃない、主の御心を行うものがとですね、おっしゃったのですから、あながちオーバーな令和ではないわけです。さて、ヤコブはいよいよ20年間滞在したおじさんラバンの元から出発して、お父さんイサクの待っている地に帰ることになりました。ラバンの息子たちの悪口とラバンの態度が以前とは異なったこと、それよりも何よりも神様ご自身から帰りなさいっていうお声がかかったことがそのきっかけでした。31章の少し振り返ってみるんですが、4節。そこでヤコブは使いをやって、ラケルとレアを自分の群れのいる野に呼び寄せ、彼女たちに言った。私はあなた方の父の態度が以前のようではないのに気がついている。しかし私の父の神は私と共におられるのだ。壁に耳あり。この出発は他の者には知られてはならないわけです。特にラバンに知られないように、この出発をですね、遂げねばなりませんので、わざわざ二人の奥さんをですね、野に呼び寄せて、誰も聞いていないところで話しかけるのです。ずる賢いラバンおじさんが知ったら、またどんな計略を仕掛けてくるかわからない。五節のところで、 しかし私の父の神は私と共におられるのだ。ヤコブが胸を張って神様が共におられると言ったとき、二人の妻ラケルとレアはその言葉を聞いてとても頼もしく思ったと思うんです。確かにヤコブには生ける誠の神様がついている。神様が共におられるからこそこのように豊かになったのだ。これにおられる。ですから16節だいぶ飛びますが、31章の16節のところでラケルとレアは口を揃えて言うわけです。16節の後半、さあ神があなたにお告げになったすべてのことをしてください。さあヤコブは神様がという信仰で歩き出すわけですから、この神様を信じているわけですから胸を張って堂々と行動すればよいのですが、現実のヤコブの姿を見ますと、これが神様を信じているヤコブかと思うほどこそこそこそこそおどおどおどおどしているわけです。ラバンが一年のうちで一番忙しい羊の毛を刈るその季節、受けているのを良いことに、今こそチャンスだとですね、こそこそっと出かけるのです。子供たち、妻たち、またすべての家畜、すべての財産、それを持って逃げ出すように出発するのです。20節、21節、またヤコブはアラム人ラバンに内緒にして、自分の逃げるのを彼に知らせなかった。彼は自分の持ち物全部を持って逃げた。逃げた。内緒でこっそり逃げていくのです。ヤコブが堂々としていれば、他の者たちも安心して、ついていったと思うんですけど、このこそこそおどおどしている、そのヤコブの姿を見ていると、周りの者たちもちょっと心配になったんです。ああ、このおどおど、こそこそを見ると、ヤコブが信じている神様も大したことないな。ちょっと心配になったのが、実はラケルです。ヤコブの神様だけで本当に大丈夫かな？なんと19節の後半、出かけていたので、ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出した。テラフィムっていうのは偶像のことです。その修法のアウトラインのところにヘンテコリンな人形が2体並んでいますけれども、聖書辞典の辞典の中に出ていた発掘されたテラフィム の図がそこに書き出しておきました。なんとも奇妙なですね、偶像。聖書の中に何回かこのテラフィムが出てきます。ある場合はですね、人間の体ぐらいの大きなテラフィムが出てきます。布団の中に入れて人間がそこに寝てるかのように見せるためにテラフィムが使われるっていうのが出てきますし、またこの今出てきているテラフィムはラクダの鞍の下に隠す、お尻の下に隠すことができるぐらいの、もう本当にですね、手軽な携帯用の神様というような感じの小さなもののようです。ラケルはなんとお父さんもいない隙に、お父さんが一番大事にしている守り神テラフィムを盗み出したのです。そしてラバンはどうやらこのテラフィムを使って偶像を使って占いをもしていたようです。30章の27節のところを見ると、ラバンは彼に言った。もしあなたが私の願いを叶えてくれるのなら、私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをまじないで知っている。どうもそれにテラフィムを使っていたようです。ラケルはこれからどんなことが起こるかわからない。まるで知らないヤコブの故郷に今から行くわけだけども、そんな時、この守り神が、ヤコブの神様だけだとどうも心もとないので、この守り神をお守り代わりに持っていこう。また、どうしていいかわからない時、このテラフィムで占い、まじないをしようとですね、ラケルは考えたのではないでしょうか。このようにして、神様の民の中に、こうして偶像と 迷信的な考え方が入り込んでくるのです。これから先、これがまた神の民の家庭の罠になっていくわけです。悲しい寂しい姿ですが、こんな不信仰なヤコブとその家族家庭なのですが、にもかかわらず神様はこのご自分の民を守られます。ヤコブ一行が逃げ去ってから3日目、ラバンはそれを初めて知ります。怒り狂ったラバン、おじさんはですね、身内の者たちを率いて追跡をするのです。23節。彼は身内の者たちを率いて、どうやら武器を手にですね、追跡をするようです。29節を見ると、私はあなた方に害を加える力を持っているが、武器を持って、大勢の身内の者たちを引き連れて追跡です。ヤコブ一行は、いくらラクダで行動していると言っても、女、子供、家畜を引き連れての逃亡ですので、逃げ足はそんなに早くありません。ラバンの7日間の追跡によって、追いついてしまいました。ラバンの怒りは2つあります。第1は、逃げ隠れてこっそりと抜け出したことでした。26節。ラバンはヤコブに言った。なんていうことをしたのか、私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくと、なぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせなかったのか。私はタンバリンや盾ごとで喜び歌ってあなたを送り出したろうに。しかもあなたは私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかった。あなたは全く愚かなことをしたものだ。まあ、本当にそうしたかどうかわかりませんが、後からはどうでも言えるんですけど、しかしラバンはですね、そのことが腹に立って据えかねているわけです。逃げ隠れてこっそりと抜け出したこと。第二番目にラバンが怒っていることは、テラフィムが盗まれたことです。三十節の後半、なぜ私の神々を盗んだのか。ヤコブは、まさか愛するラケルが、テラフィムを盗んだなんて知りませんので、ヤコブはラバンに言い切るのです。もし誰かが本当にそんなことをしたら、テラフィムを盗んだ者が私の身内の者にいれば、私はその者を生かしておかない。ラバンはそこで必死になってテラフィムを探すんです。ヤコブの天幕の中、レアの天幕の中、ハシタメの天幕の中、そしてラケルの天幕の中。34節。ところがラケルは、すでにテラフィムを取って、ラクダの蔵の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンが天幕を隅々まで探し回っても見つからなかった。ラケルは父に言った。父上、私はあなたの前に立ち上がることができませんので、どうか怒らないでください。私には女の連れのことがあるのです。彼は探したが、テラフィムは見つからなかった。なんとテラフィムは、ラケルのお尻の下に敷かれていたわけです。私は今日は動けませんから。と言って、興味深いことです。ラバンの神様は見つけられませんでした。物を言わぬただの人形。ところが対照的に、ヤコブの神様はすでにラバンを見つけていたのです。そして手をすでに打ってくださっていました。24節。しかし神は夜、夢にアラム人ラバンに現れて言われた。あなたはヤコブとことの善悪を論じないように気をつけよう。ラバンは怒り狂って、この裏切り行為を激しくなじって、この際ヤコブを痛い目にも合わせてやろうとですね、追跡してきたのです。しかし神様は、そんなラバンに前もって釘を刺したのです。これは神様から出たことです。あなたはヤコブを怒っているけれども、このことは神様から私から出たことですから、それに対してあなたはことの善悪を論じる立場ではない。とても興味深いことに、ラバンは遡ること、はるか昔、自分の妹、リベカが、イサクの 嫁として送り出されるその場面で、創世記の24章の50節のところでこう言い切るのです。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。私たちは そのところを見たとき、なんていう素晴らしいラバンかと感嘆したものでした。素晴らしい態度で、ラバンはリベカを妹を嫁に送り出したのです。主から出たことですから、良し悪しを言うことはできない。実は今回は、自分の娘たちを嫁に出すそのことで、神様の側から、あなたは良し悪しを言うことはできない、と釘を刺されるわけです。この神様の言葉が、すなわち、ヤコブ一行に追いつく前の晩に神様が打ったその手によって、ヤコブ一行は救われるのです。ヤコブの、ラバンのうちに怒りはあります。でも、神様から釘を刺されていましたので、その怒りを実行に移すことはできないのです。それどころか30節を見ると、それはそうと、あなたの父の家が本当に恋しくなって、どうしても帰って行きたくなったのであろうが、同情的に相手を思いやるゆとりさえも与えられています。ヤコブ自身が、ラバンのこの言葉からですね、神様の介入を知って、42節で、こう言うのです。ヤコブの言葉です。もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。昨夜、すなわち夢の中で、ラバンに釘を刺したことを指しているわけです。神様は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、手を打ってくださったのです、っていうのです。さあ、このようにして、こそこそおどおどしていたヤコブでしたけど、神様の側では、しっかりと彼を、実に守り、導いておられることを見るのです。ヤコブは、ラバンに対して、この20年間、自分がいかに忠実な良い羊飼いであったかを、とくとくと38節から語っています。ちょっと見ていますね。38節。私はこの20年間、あなたと一緒にいましたが、あなたの目羊も目ヤギも流産したことはなく、あなたの群れのお羊も私は食べたことはありませんでした。野獣に裂かれたものは、あなたのもとへ持っていかないで、私が罪を負いました。あなたは私に責任を負わせました。昼盗まれたものにも、夜盗まれたものにも、私は昼は暑さに、夜は寒さに悩まされて眠ることもできない有様でした。まあヤコブは、私はこれまで本当に20年間良い羊飼いとしてあなたに仕えてきたんですよと言い切るのですが、しかしそれどころではない。さらに偉大な良い羊飼いが、すなわち神様が眠ることなく、まどろむこともなくヤコブを守っておられたことを私たちは見るのです。実はヤコブ自身がその死の直前、自分の147年間の生涯を振り返って、創世記の48章の15節、そこの4のところに書き出しておきましたが、こう言うのです。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。素晴らしい言葉ですね。自分の人生の全部を振り返ったとき、羊飼いであるヤコブ自身が神様をこう称えるのです。今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神。私たちもヤコブと同じく神様を信じているとこう言いながら、しかし恐れと不安に捉えられてこそこそおどおどしてしまうものであることをよく知っています。ヤコブにすれば、ここまで私は欺かれ、裏切られ、何度も煮え湯を飲まされてきたのだから、 今度も決して晒してはくださらないでしょう。ヤコブはこれまでの経験から悪いことばかりこう想像して、暗い部分ばかりを見て、今逃げ出すわけです。そこには少しも神様の入り込む余地がない。しかし私たちもこの黒い雲ばかり見てしまって、悪いことが起こることばかり想像してしまって、雲の上に輝いている太陽を忘れてしまうのです。雲の上にはどんなに光が見えなくっても太陽がいつも輝き、雲の上はいつも快晴であることを私たちは忘れるのです。昨日、おとといのような本当にですね、こう吹雪の冷たい、そんな日でも、小松空港からですね、飛び立った飛行機はあの雲を突き抜ければ、その上は穏やかな快晴なんですね。神様は、この分厚く黒い雲を突き破ってでも思いもかけない力ある御業を行うことができる方なのです。ぜひ覚えていたいのは、私たちが見ているこの雲っていうのは雲の裏側なんですよね。私たちは雲の裏側をいつも見ているんです。刺繍、今日本当はここに何か刺繍があればですね、松井さんとてもご主人刺繍が得意ですから、借りてくれればよかったなと思うんですけど、刺繍をですね、こう見るとですね、その裏側を見ると、これ何？と思うようなですね、こう、ただ、糸がもつれ、ごわごわして、一体そこに何があるのかわからない裏側を見ていると。しかし表に目を転じるとですね、美しい絵がそこに、描かれているわけです。ぜひ私たちも、どんな時にも、ああ、私が今見ているのは雲の裏側なんだ。刺繍の裏側なんだ。早がてにして、これが全てであるように決して思わないように。その表には、私のまだ知らない、まだ見ていない、素晴らしい輝きが、美しい神様の計画があるのだと、いつも信じていたいです。ある私のような心配性のクリスチャン女性が夢を見ました。今日夢の話が出てきますよ、何度も。夢の中で彼女は多くの群衆と一緒に歩いていたっていうんです。みんな疲れ切った足取りで、重い足取りで歩いていました。ふっと見るとですね、群衆と一緒に悪霊、悪魔の手下どももですね、歩いてたっていうんです。そしたらですね、その悪霊たちがですね、黒い包みを持っていて、ポトン、ポトンと落としながら歩いてたって言うんです。そうするとですね、群衆はみんなその悪霊が落とす黒い包みを拾いしながらですね、拾いながら行進していくのです。夢を見ている彼女も、なんだろうと思って黒い包みをこう拾い上げました。その時でした。イエス様が現れて彼女に語りかけたっていうのです。これは悪魔の与える取り越し苦労という重荷で、お前の生涯を疲れ果てさせるものだよ。本当にですね、私たちは様々な悪魔の重荷を自分から背負い込んでしまうのです。神様は私たちが常に信仰によって歩き前進するようにと、私たちの一歩先しか見せないお方だということを私たちはいつも思い出したいのです。実は先週の水曜日、私たちの教会に長くフィリピンでウィックリフの宣教師として奉仕された福田先生がおいでくださって、夜の祈り会でメッセージを取り継いでくださいました。そしてそのメッセージの中で、福田先生がフィリピンで松明を手に真っ暗闇をですね、歩いた話をしてくださいました。100メートルも先を照らすようなサーチライトのような懐中電池ではない、松明で暗闇をですね、歩くとですね、もうただ周りがちょっとだけぼんやり明るくなるだけで一歩先しか見えない。その経験からですね、詩編119編の105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。神様が私たちに照らしてくださるのは、本当に足の灯火一歩先しか見せない。 聖歌の276番、聖歌ちょっと開いてみましょうか。聖歌276番に、寂しき夜道歩むという賛美があります。寂しき夜道歩む、我が身を導きませ愛なる光よ。一足踏み出しえば、彼方を見ずともよし。本当にですね、一足踏み出しえば、聖歌の他の聖歌には、一足、一足っていう賛美がありますけど、本当にですね、私たちは一足ずつですね、踏み出す。それでよし。彼方は見えなくてもいい。そしてこの彼方について、思い煩う必要はないのだということを知らされるのです。福田先生は、祈り会のメッセージの中で、同じウィッキーフの宣教師として、ネパールで奉仕していらっしゃる鳥羽先生のお証をレポートをしてくださいました。私たちもこの教会として、この鳥羽先生のネパールでの働きを本当に初期から二十数年間支え祈ってくれたことを本当に私たちは大きな恵みとして感謝しています。鳥羽先生は1970年からネパールに入って聖書翻訳と伝道の働きを始められたのです。ところがですね、皆さん、17年間、鳥羽先生のご奉仕の中で誰もイエス様を信じる人が起きなかったというんです。皆さん、17年間奉仕しても誰も救われなかったら、私17年、きっといなかったと思いますね。3年間いて、身がなかったら私は、あ、これは身心じゃなかったんだ。ここは、本当に救われる、選ばれた人はいないんだと決めつけて去っていったと思うんです。でも鳥羽先生は17年間、誰も救われる人が起こらない、ただ冷たい、また、迫害のですね、ネパールですから、時代の ネパールですから、でも、そんな中で、さすがの鳥羽先生も、疲れ果てて、虚しくなって、もうやめよう。もう帰ろうとですね、何度も思ったそうです。ところが、そんな時に限って、誰かが、やめないでください。働きを続けてください。私たちは祈っていますっていう、励ましのお手紙をよこしたというのです。そんな励ましに支えられて、全く先が見えない、本当に虚しく思えるその働きを、鳥羽先生はなし続けたのです。7、8年前に一人が救われました。それをきっかけにして、ぽつりぽつりとイエス・キリストを信じる方々が起きてきて、ついに20人が洗礼を受けるまでになったというんです。ところがです。そのうちの12人が信仰を持ったということのゆえに逮捕されたんですね。ネパールでは今でも鎖国状態って言いますか、表向きは信教の自由を歌ってますけれども、本当にですね、迫害の時代なんですね。福田先生によると、ネパールではバプテスマを受けると、洗礼を受けると、2年間の投獄。バプテスマを授けた者には5年間の投獄。という、そういうですね、時代なわけです。しかしそんな中で、この働きは着々とですね、実を結び始めて、今ではなんと400人ほどのクリスチャンが、その働きの中に与えられているっていうんですね。そして、こんなことを福田先生は話してくださいました。なんと、そのようにして救われたクリスチャンたちは、礼拝に行くために、片道3日の道のりを歩いて集まってくるって言うんです。皆さん想像してください。片道3日です。ということは、帰るのにまた3日かかるんです。帰り着くと、どうなります？じゃあもうずっとそこに住んでればいいじゃない。でも自分の家があって仕事があるから。往復6日間の道のりを歩いて教会に来る。その話聞きながら、はあ、うちの聖書教会、駐車場いらない。6日間歩いてくる人たちの教会であれば、駐車場問題全部、ね、解決するんです。でもこれではあまりにも大変なので、 神様、本当にですね、さらに伝道者をですね、起こしてくださって、三人の働き人を起こされて、そういった方々の近くで礼拝ができるように伝道所ができたそうです。掲示板にも鳥羽先生からのレポートがついてはありますけども、貼ってありますけど、三つのですから、街道ができたんです。じゃあ近くなったでしょうね。はい、だいぶ近くなりました。一日半の距離に短縮されたっていうんです。往復三日なわけです。それでみんな喜んでですね、歩いてその礼拝に集まってくるっていうんです。そこに住んでいる人たちのお仕事は大抵が畑、農夫なわけです。皆さん、お百姓さんが一週間のうち三日間礼拝のために開けたとしたら畑はどうなるでしょう。でも、福田先生のレポートによると、クリスチャンの畑はそれにもかかわらず、他の畑に比べて豊かな実りが与えられている。ですね。神様の素晴らしい恵みと、クリスチャンたちは3日間いませんので、特別に知恵を使って、本当にですね、一生懸命後の4日間働くので、他の畑に比べてさらに良い収穫だというのです。本当に、そんなレポートを聞きながら、ネパールのこの祝福、主が本当に支え導き、鳥羽先生がもうダメだと絶望して帰ろうと思ったそんな中にあっても、しかし私たちのような小さな一歩先しか光を照らさない神様の御心の中で、しかし主が素晴らしいその祝福を今日備えておられるわけです。私たちもですね、あなたにも先が見えないかもしれません。いや、一歩先しかわからないでしょう。でも、主を信じて歩き続けたいと思うのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。